もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。今回のテーマは行政視察報告です。前半は広報校長委員会広報分科会の行政視察、後半は議会改革推進会議の行政視察についてお送りします。まずは前半、広報校長委員会広報分科会が実施した行政視察について詳しい内容をお伺いします。ご出演は広報校長委員会委員長であり広報分科会の分科会長でもある奥山豊和議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はどちらに視察に行かれたんですか？
はい、今回はですね、いわゆる自治体の先進的な取り組みを学ぶ行政視察ではなくて、7月18日東京池袋で行われました、議会のシティズンシップ教育と広報、対話、参加、共同の人づくり、まちづくりという研修会に参加してきました。今回の研修は、午前と午後の2部構成になっていまして、前半はシティズンシップ教育、主権者教育と言い換えさせていただきますが、いわゆる18歳選挙権というものと、議会がどのように関わっていったらいいのか、議会広報の視点から、中学生や高校生、大学生と議会がコラボレーションしている事例などを学んできました。後半は、議会広報士クリニックということで、この日セミナーに参加した、9つの議会が発行している議会だよりを持ち寄って民間企業などで長年広報に携わってこられた講師の先生から、良い点や改善すべき点などプロの目線からさまざまなご指導をいただいてきました。
横手市議会のあなたと市議会、こちらには何かご指摘いただいたりしたものですか？
はい、実はですね、私たちの議会だよりに対して、全国的に見ても分かりやすい議会だよりの一つと言っていいと思うという、ご指導をいただきました。まだまだ改善すべき点はあると思っていますけれども、プロの方からそういった評価をいただけて大変、率直に嬉しく思っております。
あなたと市議会、どんどんリニューアルしているという印象は私もあります。
はい、定例議会、年に4回ある定例議会で話し合われたことをですね、全部お知らせするとなるとやはりどうしてもボリュームが大きくなってしまいますから、その議会で特に市民生活に重要な話し合いがされたことをですね、こうピックアップをして、できるだけこう分かりやすいような紙面作りにしようということを心がけて、さまざまな、取り組みをこれまでやってきました。そういったことが評価をされて、おるのかなというふうに思っております。はい、
今回の研修を今後の議会だよりまた広報活動にどう生かしていこうとお考えでしょうか？
はい、私たちは議会広報に取り組む上で、市民の皆様方にできるだけこう興味を持っていただけるような興味を引き出す工夫をしながら、市民目線で分かりやすい、中学生小中学生が読んでも理解できるような紙面作り、そして、できるだけですね、その議会の活動のみならず市民の方がこう見学に来ていただいたことであったり議会報告会で来ていただいたような内容をこう市民の方を紹介するような、市民と議会が双方向の紙面作りというものを心がけてきました。今回のクリニックでは、だらだらとこう文章を書くのではなくてインパクトのある見出しを作ることの重要性であったり、スマートフォンでこう読み込める QR コードを活用して、議会のホームページと連携をしてこう一般質問の動画のページにこう見ていただくような、そういった取り組みであるとか、余白であったり写真の活かし方といったような、私たちがこれまでこう意識して取り組んできた方向性を評価いただいたということで、間違いがないのかなということを再確認することができました。しかしながらやはりまだ課題は多いと思っております。
これまで取り組んできた広報活動、またあなたと市議会評価されたというのは大変私も嬉しく思います。今課題がまだあるとおっしゃったんですが、それはどういう課題なんでしょうか？
はい、最近ですね、その高校生とのその交流ということを意識して私たちやってますけれども、高校生の皆さんの話を聞いたりすると、 議会だよりっていうものがあることを知らないという生徒さんがですね、まあ、かなりの割合でいるということで、私たちもこう意識して開かれたこう市民に対してこう講活動をやってるわけですけれども、なかなか届いていないなっていうことを、そういった、生徒さん方との交流の中でこう見えてきておりますので、なんとかしてですね、そのやはり18歳選挙権という切り口から高校生との交流を進めながら、そういったものを議会広報としてお知らせをしていきたいなというふうに思っております。あとですね、その今回講師の先生から広報っていうのは情報発信と思いがちだというふうに指摘を受けました。あくまでも手段であって、これ目的ではないですよということで、何のために広報するのかという視点が大変大事なことであって、私たちもですね、まずは議会だよりを手に取ってもらうための工夫、前提条件として、やはりどんな表紙にするべきか、開いた時に興味を引く編集というのはどうあるべきなのか、みんなで読んでもらおうとするとですね、どうしても内容が中途半端になってしまいますから、誰に対して読んでほしいのか、誰に何を伝えたいのかというようにですね、徹底した突き詰めと絞り込み、これの重要性を改めて、再認識してきたところであります。
高校生との関わりといったお話があったんですが、どういうふうにこう関わっていくかというのはどうお考えでしょうか。
はい、まだ横手市議会として正式にこれ決まっている話ではないんですけれども、高校生と交流を持っている議会の、先進的な話をお聞きするとですね、高校 その美術部であったり写真部、とコラボレーションをして、こう表紙の題字を書いてもらうだとか、そのイラストをデザインしてもらうだとかという取り組みをしているようです。あと、その市民の皆様方から請願陳情というものをまあいただくわけですけれども、まあ実際に高校生がですね、現地調査をして、高校生が請願陳情を提出しているという事例もあります。そういった時には、その委員会に高校生をお呼びしてですね、なんでこういう請願を出したのかみたいな話をこう説明をしてもらうといったような、本当に実際に市議会でやっていることを高校生に体験をしてもらうということが行われているようです。議会としてもそういったものに事前の現地調査であったり、さまざまな形で関わっているという事例を聞いておりますので、参考にしながらですね、考えていきたいなというふうに思っております。
高校生との関わり、そしてこれからさらにバージョンアップされていくあなたと市議会、大変私も楽しみにしています。お期待したいと思います。では最後になるんですが、奥山議員からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、私は広報が変わればですね、議会は変わるんだろうというふうに思っております。これからも私たち広報校長委員会が先頭に立ってですね、より開かれた議会になれるように努力をしていきたいなというふうに思っております。市民の皆様にはですね、引き続き市議会にご注目をいただきまして、忌憚のないご意見ご要望をお寄せいただければ大変ありがたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。
前半は広報校長委員会広報分科会の研修視察報告をお届けしました。お話を伺ったのは広報校長委員会委員長であり、広報分科会の会長でもある奥山豊和議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて後半です。後半は議会改革推進会議が実施した行政視察について詳しい内容などを伺います。お話は議会改革推進会議副委員長の辰巳真知子議員と菅原啓一議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はどちらに視察に行かれたんでしょうか。
はい、2日間にわたってだったんですが、まず7月22日は福島県の伊達市議会、そして次の日23日は宮城県の柴田町議会に行ってきました。
なぜそちらを視察先に選んだんですか。
はい、そうですね、まず2つの自治体とも人口規模が横手市と似ているということです。で、議会基本条例というのは私どもも作ってるんですが、ずっと前に2つの議会では作っていて、でそれをしっかりと検証するシステムが出来上がっているということだったんですね。でその条例の下で具体的に実行するという時に、全国的にも評価がすごく高いという2つの議会に学ぼうと視察先を決めた次第です。
特に関心を持った事例などありましたか。 また今回の視察でポイントになったことは何だとお考えだったでしょうか。
はい、福島県伊達市では議会報告会等において市民から寄せられた意見などから市政に関する重要な政策及び課題について議会として政策討論会を行い、市への政策提言に結びつけるために積極的な政策形成サイクルにチャレンジしておりました。それに取り組んでいる議員からの直接お話を聞くことができて大変参考になりました。
町子議員はどうでしょうか。はい、
そうですね、まず横手市議会の議会報告会意見交換会というのは今年もまた準備して7月から実施しようとする予定なんですけれども、その開催を前にしてどうすれば市民の皆さんの生の声を広く聞くことができるかという取り組みのヒントをもらったと思います。で、特に私は高校生との意見交換会というのをやってたんですよね。で、そこでは授業の一環として公民の時間で実施していて、でそのやり方がすごく印象的だったのは、自由に自然体で発言がしやすいように、よく言われる席替えをする井戸端会議っていうふうに例えられるワールドカフェという形式をとっているってことが非常に印象的でした。
今回のこの視察、横手のまちづくりまたは横手市議会の活動にどう生かしていこうとお考えでしょうか。
はい、福島県伊達市、宮城県の柴田町とも非常にレベルの高い取り組みをされていて大変参考になりました。すぐに横手市議会でも取り入れていけるようなものもありましたけれども、さらに検討を要するものもありました。横手市議会にとってより良い形で取り入れられるよう、今回の視察で得た内容を参考にさらに議論を深めていきたいと考えております。
町子議員もお願いします。
はい、議員と市民の意見交換というのは各地区ごととか、あとはさまざまな団体に出向いて私たちも実施してはいるんですけれども、特に柴田町議会ではその意見交換会というのを実施する前に市民も交えて公開研修会というものを開いているのだそうです。でそこで情報を共有して話し合いを深めることができまして、そこからその本番の交換会に臨むということでした。それも私たちもぜひ学んでいきたいなというふうに思いました。
最後にラジオをお聞きの皆さんへ、お二方からそれぞれメッセージをお願いします。
はい、近年は新幹線や飛行機での移動が主でありまして、携帯電話は周囲のお客様に迷惑をかけないように電話音源を切るか、マナーモード、通話はデッキでお願いします。こうしたアナウンスが自然となりとりました。今回、私たちは JR 北上線を経由して、乗り継ぎで目的地へ向かいました。このローカル線には、シルバーシートがあります。で、ここで聞かれること、混雑してくるとですね、大変嬉しかったのは、どうぞ座ってくださいとかってこう声をかけて、話する中で、いやいや俺のは外にとすんでみや、こういうお話の中から、いやいやそういう安全にどこぞ座ってきなさいよとか、こういう嫌味のない言葉がですね聞かれまして、私は自然とそこに耳が傾きました。ちょっとした行為が心を和ますんだな、ローカル線ですけども。ですから今一度周囲を見回して、そして市民の皆様が横手市を、あるいは社会を変える、社会の成り立ちは一人一人の声であると信じて、横手市議会にいろんな意見を寄せていただければと思います。よろしくお願いします。
私は議員の定数とか報酬についても、やはりこれは議会改革の一環として決めていかなければならないんですけれども、柴田町では特にその数字を出して、数値で資料を出すという方法で科学的に誰もが納得するものを出していって、で議会の中だけじゃなくて市民の皆さんに議論をしてもらうというようなやり方だったんですね。でそれは私たち横手市でも必要だと思いました。で議員のなり手がいないというような議会にはしないで、市民みんなが議会の取り組みを身近に知っている横手市にしていくために、どうか皆さんのご意見やご提言をこれからもよろしくお願いいたします。
後半は議会改革推進会議の行政視察報告をお送りしました。 お話を伺ったのは議会改革推進会議副委員長の辰巳真知子議員と菅原啓一議員でした。お二方ありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
毎月第2第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、今回は行政視察をテーマにお送りしました。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。ご期待ください。